まちづくりを問う、会派で行う集中質問。議員名は代表者、副代表者、五十音順で掲載しています。アクティブ。土屋晴美、岩谷淳二、井本義郎、清水義政、藤井康弘、山本慎吾。所信表明質問。市長のオリジナリティのある新たな取り組みとは？質問。所信全般に関して、継続的な政策や施策が多く、市長のオリジナリティのある新しい取り組みが少なく感じたが、今後4年間は従前の姿勢を踏襲したものとなるのか。答え。今の姿勢を見て、私としては十分に考え切った。本年度は、前期基本計画の最終年度のため、大幅な修正をせず、後期計画で考えていきたい。再開発区域内に公設のホールを整備するのか。質問。再開発区域内に公設のホールの整備を目指す。と言われていたが、この区域内への一定の大きさ以上のホールの整備は、事業の大幅な遅れが懸念される。初心でその部分に触れていないのは現在では考えていないということか。答え。準備組合に設計の見直しが可能か尋ねたが、事業は早期実現を目標に進めており、現時点での見直しは困難と伺った。それを尊重し、再開発区域内での建設は断念した。行財政を市民にわかりやすく。質問。今一度、市民の皆様に行財政の全容を適切な形で公開し、わかりやすく丁寧に説明していく必要性を強く感じているとあるが、市長自らや財政部局が各所に出向いて行財政の説明会を設けるなどの具体策が必要ではないか。答え。そう思う。きちんと丁寧にお話しすることで、市の財政状況について正しく理解していただき、まちづくりを一緒に進めていく中で、市民の皆様と分かり合える関係を築いていく。徳山大学公立化。質問。徳山大学の位置づけをどのように捉えているか。答え。徳山大学の存在は、本市の特色の一つであり、知的、人的な地域資源としてかけがえのない財産である。質問。公立化を検討する理由は？答え。地域の財産である徳山大学が地域に輝く大学として今後も引き続き存続し、市の施策と一体となった活力ある人材の育成や若者の一層の地元定着を図っていくための一つの方策として、効率化が有効ではないかと考えている。質問。今後の議論は効率化ありきで進めていくのか。答え。大学側からの要望等も踏まえながら、まずは有識者を交えた庁内の検討チームを立ち上げ、本市施策との連携や財政的な見通し、地域や地元企業に与える効果等について、多面的に研究し、効率化についてこれから検討していく。医療、福祉、介護、子育て支援施策における女性の視点は？質問。市長は医療、福祉、介護、子育て支援施策は得意分野と思うが、女性の視点に立った新しい施策がないがどうか？答え。表現が足りなかったかもしれないが、根底には女性目線もある。看護師の経験も踏まえ、来年度に向けて健康に過ごせる、優しくて愛情にあふれた、思いやりのある、女性の目線を生かした施策を作っていく。会派一般質問。コンパクトプラスネットワークの取り組み。質問。周辺部も含む我が市独自のコンパクトプラスネットワークに関する事業は、今後も従前の方針を踏襲して進めていくのか。答え。今後も周南市立地適正化計画と地域公共交通網 形成計画に基づき、日常生活を持続的に支えることができる移動手段の確保に努めるとともに、さまざまな生活サービス施設の維持、誘導を図り、地域全体をいつまでも便利で安心して暮らせるよう、コンパクトプラスネットワークの実現に向けて取り組む。再犯防止推進計画を作るべき。質問。再犯の防止等の推進に関する法律が、平成28年12月に公布・施行された。地方自治体に対しては、地方再犯防止推進計画を定めることを、努力・義務としているが、策定するのか。答え。市が取り組んでいる、社会を明るくする運動を通じた広報・啓発活動、高齢者や障害のある人等への福祉サービス等の諸施策を再犯防止に位置づけ、市としての役割防止を明確にし、令和3年度から7年度を計画期間とした第4次周南市地域福祉計画と一体的に策定することを検討する。市長の地位の安定性を阻害する市長選での発言の撤回を。質問。市民に直接選ばれた民主的正当性と市行政の安定性確保の観点から、制度上も市長の地位の安定と強化が図られている。しかし、市長選での新市長の自分が市長になってから官製談合が発生したら市長を辞めるとの発言は、1、市長の地位に自分が直接コントロールできない事象を解除条件として付しているという根本的な問題点に加えて、2、推定無罪との関係でどの時点で解除条件が成熟したと解するのか、また、3、官製談合よりも重大な犯罪を市職員が犯した場合はどうするのか、など、多くの問題点を内包しており、市長の地位の安定を害するリスクが大きすぎると言わざるを得ない。速やかに発言を撤回すべきと考えるがどうか。答え。市長就任後に官製談合が発生した場合、裁判で事実が確定されれば職を辞するという考えに変わりはない。
陸豪会。福田健吾、長峰俊明、青木義雄、佐々木照彦、福田文治。所信表明質問。道の駅の基本的な考えは。質問。道の駅ソレーネ周南は経営が順調で多くの来客者で賑わう施設となっている。歴代の市長が生み育て、そして新市長にバトンタッチされた。周南市にとって大きなプラスの財産である。これを飛躍させることが新市長の大きな役割となる。道の駅に対する基本的な考えは。答え。道の駅は安全な地元の産物を安く購入できる等、信用力の高い施設と認識している。それをサテライト化したい。そして多くの声を聞き、充実させ、ブランド力を高めていきたい。これが道の駅を引き継ぐ者の責任と考えている。補正予算質問。加野養蜂一元化への予算化。質問。加野地域で過疎債を活用して、加野幼稚園、保育園を認定こども園として統合する予算だが、整備内容は。答え。耐震改修済みで保育スペースが十分な加野幼稚園を利用する。来年4月に、まず加野保育園で開設し、その間に幼稚園に乳児トイレ、調理室等を整備し、令和3年に移転する。会派一般質問。初の女性市長誕生、期待にどう応えるか。質問。市民は藤井新市長に多大な期待をしている。女性が今以上に活躍できる社会を構築していくことは大きな課題であるが、構想は。答え。女性活躍推進都市については、 法が制定され、国を挙げて取り組んでいる。女性が個性や能力を発揮し、職場や家庭、プライベートにおいて生き生きと輝くことにより、活気に満ちた街づくりが実現できると考える。女性の感性を生かしながら、市政におけるすべてに対して、優しく、きめ細やかな、柔らかい感性で行い、女性の活躍に対してもしっかり応援していく。相次ぐ入札遺産事案の発生に、市のチェック体制は大丈夫か？質問。ヒューマンエラーは時として起こるが、コンプライアンス研修後、責任あるチェック体制は機能しているか？答え。確認すべき項目を追加し、新たなチェックシートで設計者及び検算者で確認していく。業者に求められているシステムを検討する中で、プロジェクトチームにおいて専門家の意見も活用しながら、あるべき入札制度を検討する。台湾との民間交流の推進を。質問。本市出身の映画監督、酒井敦子さんのご尽力で、台湾の台東県と鹿野熊毛の小学校との交流があった。国際交流を発展させる考えはないか。答え。今後どのようなつながりを持つか検討し、酒井監督に直接話をしお願いしたい。関係人口の取り組みは。質問。移住した定住人口や観光に来た交流人口だけでなく、地域や地域の人々と多様に関わる関係人口の重要性が、国の移住・交流施策のあり方として示された。本市の取り組みは？答え。大通り、大潮、大洲島地区などで関係人口が地域づくりの新たな担い手となる事例が生まれている。関係人口を創出・拡大することは、特に担い手不足が深刻な中山間地域において、今後の持続可能な地域づくりを実現する上で、大変重要な取り組みである。全国のモデル事例も参考にしながら、出身者の会など、地域と継続的なつながりを持つきっかけづくりや、地域との関わりを継続させる仕組みづくりなど、関係人口の創出、拡大に向けた取り組みを地域の皆様と共に進めたい。教育の充実のため、さらなる少人数学級を推進すべき。質問、1学年につき1クラスというクラス替えのできない状況や、現場の教員の指導しやすさなどを考慮すると、現在の1クラス35人という人数が多いと考えるがどうか。答え、国の基準では1クラス40人であるが、山口県においては、中学校は平成14年度、小学校は平成21年度から35人学級化をしている。しかしながら、現場の教員からも30人を超えると大変という声がある。30人以下になっている学級は、小学校約 71%、中学校約 55% であり、残りの学級については31人以上であるので、これらの学級が30人以下になることを切望している。国や県の教育委員会に対して、少人数学級化、少人数指導についてしっかり要望していく。自由民主党周南、金重はじめ、米沢知達、田村雄一、福田理恵子。所信表明質問。質問。周南氏がこの1年間、シティプロモーションを行わないことのロスは？答え。この1年間は市民に愛され受け入れられる最高のシティプロモーションを考える年であり、ロスはない。質問。市長に就任する前に新たなシティプロモーションの副案を持っていたか？答え。別に持っていない。質問。少子化対策の所見は？答え。少子化の進行は国家的な危機をもたらし、社会経済の根幹を揺るがしかねない重要な課題である。 安心して子供を産み育てていくなら周南市と思っていただける町になるよう、関係団体等と連携して子育て支援の充実を進めていきたいと思っている。質問、市民の声を聞くかについて確認したい。現在、市長部局に設置されている市民相談センターが実施している内容との重複はないのか。答え、新たな校長システムは今から立ち上げていきたい。準備体制もいるので、これから研究しきちんと確立したい。質問、徳山大学の公立化は県立の選択肢もあるがどうか。答え、私立と考えているが、大学等の要望も踏まえながら考える。地元の人材を育成し、地元が求める人材として還元していく地域人材循環構造の確立等、地元定着を図る方策として有効と考えた。会派一般質問、徳山大学の効率化の根拠は。質問、徳山大学の効率化の根拠について、はじめに効率化ありきが本質を誤らせてしまう。雑談レベルの話ではない。このテーマこそしっかりと将来ビジョンを示し、多くの市民の声を聞くべきだ。答え、大学からの要望を踏まえながら、まずは有識者を交えて本市施策との連携や財政的な見通し、地元企業に与える効果等を多面的に研究していく。小中学校再配置の現状は。質問、人口減少の実態は子どもの数が一気に減っていること、とりわけ市内中山間地域は少子化の現実を目の当たりにしている。この対応に猶予はない。どう取り組むのか。答え、平成元年から約30年間で小中学校は17校、約 30% 減、児童生徒数は1万651人、約 50% 減と、全国よりも少子化が顕著。本市の下小規模校の在り方から、本来は適正配置等により一定規模を確保することが望ましい。地域にとってはそれぞれの歴史、地域との結びつきを有し、地域コミュニティの核としての重要性への配慮、統合が困難な地域特性も考慮する必要がある。本市の農業政策は、質問、スマート農業の推進、取り組みについての見解は。答え、農業従事者が減少する中、スマート農業を活用することは若者にとっても魅力ある農業の発展につながると期待する。今後も国の動向を注視しながら、スマート農業に関する情報発信や導入支援により、農業に取り組みやすい環境を整えたい。質問、生産者が育てた作物を提供するためのプロモーション・マーケティングの見解は。答え、ネットワークの構築、都市部への売り込み、イベントの開催等、生産から販売を見据えたプロモーションの拡大。質問、豊富市との連携は。答え、県農業試験場の移転により、鹿野地区で進めるわさび超促成栽培の技術支援や、いちご栽培の情報収集が促進され、道の駅に良質の農産物が並び、波及効果が見込める。
脱身クラブ、田中和末、田村孝義、小林裕二、徳重健二。所信表明質問、周南市の教育を問う。質問、子どもの教育についての新たな施策、今後取り上げたい課題は。答え、これまで県議会議員、子どもを育てた親として問題意識を持っており、課題も分かっているつもりである。質問、今年度は次期教育大綱を策定する年である。市長の強い思いを反映されてはどうか。答え、教育長とも考えを共有し、 同じ方向、ベクトルである。総合教育会議等を通して、教育委員会との連携を強化し考えていきたい。中心市街地の活性化に対する考えは、質問、徳山駅南地区は、駅前広場の工事再開、ポートビルの建て替え、また港オアシスにも認定されている。今後の整備構想は、答え、具体的に示せるものはないが、構想を練っているところである。質問、市民館跡地に市内に点在する国の機関を集約することについて、市長の見解は、答え、前市長から引き継ぎを受けている。実現すれば持続可能な街づくりにつながるため、引き続き検討する。健全な行財政運営とは、質問、財政の健全化、基金などの臨時的な財源に頼らない財政運営とは、答え、歳入規模に見合った歳出構造への転換を図り、5年後をめどに財政調整基金繰入れ金をゼロにすることである。町の活力創造の取り組みは、質問、中南道路の整備について取り組まれるとあるが、どのように進めるのか。答え、中南道路は広域的な交流の促進、物流を支える重要なネットワークである。引き続き国等に対して早期事業化を強く要望していく。補正予算質問。これまでのシティプロモーション事業に対する評価は、質問。平成29年から取り組んだ事業に対する市長の評価は、答え、市民、民間団体、企業の皆さんがサポーターズ、パートナーズとして登録いただき、グッズ制作、各種広告、全国キャラバン等により、認知度向上につながると、一定の成果を上げていると認識している。会派一般質問。ため池は適正に管理されているのか。質問、市内にあるため池の状況は、また適正に管理されているのか。答え、農業用ため池が395箇所ある。ため池台帳を整備しており、5年に一度すべてのため池について、管理者の所在確認、点検を行っている。異常があれば管理者に補修等の指導を行い、場合によっては、補助事業を活用して改修を行っている。質問、平成30年7月豪雨災害以後、国の指導により全国ため池緊急点検が実施されたが、その結果は？答え、本市においては10箇所のため池が抽出され、県とともに緊急点検を実施したが、異常はなかった。質問、防災重点ため池に選定されたものはあったのか。答え、国が示した基準により44箇所が選定されたが、応急措置が必要なため池はなかった。取水期を前に年に一度のパトロールを実施している。質問、個人が所有するため池の管理が難しい場合の対策は。答え、個人で維持管理が困難なため池は、集落ぐるみで管理する体制を整備していく。耕作上必要のないため池は、堤体を切開し、廃止していく。一審会、島津幸男、友田秀明、尾崎孝則。会派一般質問。野犬対策とその目標は、質問、数回にわたり、全国放送で周南市のマイナスイメージにつながる放送がされた。プラスに転じるには犬に優しい町、殺処分ゼロも考えるべきだ。答え、毎年700から800頭の捕獲の一方、市民からの苦情も多い。野犬による被害ゼロを目標に文書指導、監視カメラ増設をしており、今後、餌やり禁止や遺棄、虐待防止の呼びかけを行う、野犬対策キャンペーンの実施を検討する。 県知事に連携と取り組み強化を依頼したところ、周南地域の野犬問題に関する連絡協議会が設置された。市民、マスコミへの情報提供をし、野犬の生態調査にドローンや ICT の活用も調査・研究する。災害対策の取り組みは、質問、平成30年7月豪雨による被害の復旧状況と今後の見通しはどうか。答え、熊毛地域を中心に道路、河川、農林施設などに甚大な被害が発生し、現在早期復旧に取り組んでいる。道路は189件中173件完了。工事中7件。今年度発注予定が9件。河川は71件中57件完了。工事中9件。今年度発注予定が5件。農林施設は今補正予算で29件の追加工事を提案している。合わせて155件中124件完了。工事中5件。今年度発注予定が26件で、現在施工中の工事は年内の完成を予定している。質問、本年6月7日の豪雨時、市長は速やかに災害対策本部を設置され、大いに評価するが、避難者数が少なかった原因は、人は予期しない事態に対峙したとき、ありえないという先入観や偏見が働き、物事を正常の範囲だと認識し、結果、生命の危険にさらされる状態を招きかねない正常性バイアスが働いたからではないのか。この状態に有効なのが避難訓練と考えるがどう思うか。答え、避難訓練は市で年1回総合防災訓練を開催しており、各地域の自主防災組織を中心に様々な取り組みをしている。県と綿密な連携のもと、逃げ遅れゼロの実現に向けて取り組んでいく。質問、周南市防災ラジオは周南 FM しか受信できないが、FMKRY 等他の FM 波が受信できる機種にすべきだ。答え、災害時確実に伝達できることを最優先に機種選定をした。市民の皆様から要望があれば、他市の状況も参考にしながら検討したい。公明党、相本正俊、金子優子、遠藤真一。所信表明質問、市政の透明化、クリーン化。質問、新たな公聴システム、市民の声を聞くかの設置による効果は何か。答え、市民の皆様が生活の中で困っていることを行政が理解し、町全体でこれを共有する中で対応策を作り上げていく機運を醸成したい。様々な相談窓口にたどり着かない小さな声を拾い上げ、それを積み重ねることで大きな施策へとつなげていきたい。人口減少対策の取り組みは、質問、人口減少対策として人口流出を防ぐとあるが、本市での若い女性の流出が人口減少の課題となっていることについて考えを問う。答え、大学卒業後の職場のことや県外に嫁ぐなどの要因があると考える。職場を作っていくことや子育てしやすい環境を作ることが必要だと考える。プロジェクト廃止の影響は、質問、シティプロモーション事業、いわゆる周南市プロジェクトは廃止とのことだが、ふるさと応援基金への影響は、答え、平成20年度の創設以来約2億9000万円をふるさと納税としてご寄付いただいたが、代行業者のプロモーション活動等多様な活動による成果と考える。そのため、本プロジェクト中止によるふるさと納税の大幅な減額は考えていない。補正予算質問。小学校普通教室空調設備整備、維持管理事業。 PFI 事業。質問。債務負担行為の追加として PFI 事業導入とのことだが、その内容は。答え。設置済み校を除く25小学校全普通教室359教室へ夏季休業期間を利用し、来年8月の工事完了をめどとしている。また、導入可能性調査により、財政負担の縮減効果及び事業者の参入意欲が確認できた。会派一般質問。対外備蓄品に乳児用液体ミルクの導入を。質問。母乳に近い栄養素があり、お湯も必要ないため、国産乳児用液体ミルクの導入を早急に進めるべきではないか。答え。安全性、保存期間、価格や他の自治体の導入事例を参考に検討していく。市民サービスのさらなる拡充を。質問。葬儀後の各種手続きを補助する専用窓口、お悔やみコーナーを設置してはどうか。答え。現状ではお悔やみコーナーの設置は考えていないが、今後も遺族の方に寄り添ったサービスとなるように研究したい。
日本共産党、中村文子、魚永智之、渡辺君江。所信表明質問。市民の声を聞くか、設置によりボトムアップ型の姿勢となれば既存事業の方向転換はあり得るか。質問。市民の声を聞くことは大変結構である。市長は市民の声を聞くかを設置するというが、ボトムアップ型で姿勢を進めると理解する。この施策が相談者の水先案内の役だけに終わってしまっては何にもならない。ネーミングを変えただけの事業施策と言われないよう、しっかり取り組んでいただきたい。前市長の任期中に一定の方向性が出ている事業について、市民の声があまりにも方向性と違うとなれば、市長はその声に耳を傾ける必要があると思う。方針を変えてほしいということになれば、方向転換するか。答え。その都度しっかり聞いて、しっかり検討する。会派一般質問。交通弱者の外出支援を。質問。熊毛の三尾地区は、光市や徳山へ行くバスは走っていても、熊毛総合支所等、熊毛中央方面へのバス路線がなく、タクシーに頼るしかない。選挙の期日前投票も、熊毛総合支所へ行くより、高速バスを使い、本庁へ行く方が簡単で、そのようにしていると聞き驚いた。高齢者等の交通弱者が安心して暮らせるよう、岩国市のように、長寿支援タクシー利用券を交付できないか。答え。岩国市では、高齢者の社会参加の促進と、交通が不便な地区における福祉の増進を目的に、タクシー利用券が交付されている。高齢者の交通手段を確保することは、経済的負担軽減だけでなく、健康維持や介護予防の効果もある。市全体として、高齢者の交通手段や利便性を確保するため、引き続き研究する。業者から市職員への付け届けなど、不正につながる働きかけに対して、毅然とした対応を求める。質問。業者に注意喚起の文書を送付する等の対応をするとのことであったが、その後の取り組みはどうか。答え。業者に対して、継続的に注意喚起が行えるという点から、文書の送付よりも効果的であると考え、契約管理課のホームページに、周南市職員倫理規定に定めた禁止行為を掲示することとした。質問。市職員への調査を行い、実情を把握してはどうか。答え。課長級以上の全職員に対し、平成15年の合併時から、現在までを対象期間として実態調査を行った。その結果、業者からの贈答品を受け取り、拒否も返送もしなかった職員が数名いたことを確認した。 自由民主党清和会、古谷幸男、吉安慎太。所信表明質問。質問。市長は女性の視点で市庁舎についてどのように捉えているのか。庁舎はすべての市民に不都合や不便さがあってはいけないが、どうか。答え。北入り口は狭く、車椅子の方は入りにくい。トイレのドアが重く、案内表示が男女とも同じ色で不親切である。質問。町の魅力創出について、掲げていること以外に取り組みたいことはあるのか。答え。先日、美術博物館の企画展で、平成7年の開館以来初となる3万人を超える来館者があった。児玉源太郎顕彰会をはじめ、文化振興財団を中心に文化を学び、文化振興活動を活発化することで、町の磨き上げをしていきたい。質問。ジュニアン市プロジェクトは廃止とのことだが、グッズが多く残っているとのこと。報告もないが、その取り扱いや今後の方針を含め、議会に報告するのか。答え。グッズは十数種類あり、今まで約490万円余り使った。グッズの取り扱いを含め、成果等の検証を行い報告する。会派一般質問。団地内に公園の設置を。質問。久米坂本地区の団地は約50個あるが、公園がなく、子供が生活道路上で遊び危険である。公園を設置できないか。答え。公園事業による新たな設置は困難であり、ちびっこ広場事業補助金制度を活用するなど、地元と研究していく。職員の再任用のあり方を問う。質問。平成29年度から、国、県、企業との連携を深めるとのことで、審議官がいるが、同じものか。市長や副市長で対応は十分できる。見直すべきでは。答え。同一の職員で続いている。今後、政策推進という点を総合的に考え、検討していく。